聖書朗読の箇所はマルコの福音書10章1節から12節です。新約聖書マルコの福音書10章1節から12節です。新約聖書の87ページです。この聖書朗読の後に神が結び合わせたものをと題して宣教をいたします。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。すると、パリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。家に入ると、弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯すのです。以前から申し上げていることでありますが、マルコの福音書は8章29節のペテロのキリスト告白を境にして後半へと入っていきます。イエス様は、ご自分が苦しみを受けられ、殺され、そして三日目によみがえることを弟子たちにお語りになります。しかし弟子たちとしては、無理もないように思いますが、理解できずに、受け止めきれずにいました。ただイエス様は、着実に十字架へと向かって行かれます。今日の一節を見ますと、エルサレムへと向かう旅路を着実に歩まれていることがわかります。一節をお読みします。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。ここには、イエス様がユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれたとあります。また群衆が集まってきたので、いつものように教え始められたことが記されています。仲介者たちは、これはペレア地方を指していると言います。ペレア地方。このペレアという場所も鍵になるのですが、このペレア地方というのは、かつてバプテスマのヨハネが伝道していた場所でありました。そしてバプテスマのヨハネは、最終的にはヘロデ・アンティパスによって捕らえられ、ヘロディアの画策によって処刑されてしまいました。このバプテスマのヨハネがヘロデに逮捕された理由を覚えておられるでしょうか？それは、ヘロデがめとった兄弟ピリポの妻、ヘロディアのことがきっかけでありました。ヨハネが、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは立法にかなっていないと指摘し、ヘロデはヨハネを逮捕して、後に処刑までしました。そのような バプテスマのヨハネが活動した場所にイエス様は来られ、群衆たちを教えておられました。そしてそこにパリサイ人たちがやってきます。2節です。するとパリサイ人たちがやってきてイエスを試みるために、夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した。先ほど申し上げたように、この場所はバプテスマのヨハネが活動した場所であり、ヘロデの結婚の過ちを指摘した場所でありました。その場所でパリサイ人たちがこう来て、イエス様に質問するわけですね。しかも、ここにはイエスを試みるためにとあります。純粋な疑問ではありません。イエス様を試みるために、言い換えれば、イエス様を陥れるためと言えます。彼らの問いは、夫が妻を離縁することは、立法にかなっているかどうかという質問でした。彼らがこのような問いを発した背景には二つのことが考えられます。一つは、先ほどから申し上げているように、このペレア地方という場所であります。ここはバプテスマのヨハネが活動した場所であり、ヘロデ・アンティパスに捕らえられた場所です。そこで離婚の問題を質問するということは、イエス様がヘロデ批判を展開すれば、ヨハネのように追い込むことができるのではないかという狙いがあったと考えられます。またもう一つ、この当時、離婚をめぐって二つの見解があり、対立していました。離婚の問題は論争の的になっていました。旧約聖書の立法において、離婚について明示しているのは、申命記24章ですけれども、ですからイエス様もですね、3節で彼らに、モーセはあなた方に何と命じていますかと質問しています。それに対して4節で、モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しましたとパリサイ人たちは答えていますね。で、このやりとりの背景が申命記24章であるわけですが、そこには次のようにありました。人が妻をめとり、夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、うんぬんというふうにこう続いていくんです。ここには、人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなりというふうにありますが、この恥ずべきこととは何かということが論争になっていました。ある立場の人たちは厳格に解釈し、恥ずべきことというのは不貞のことであり、結婚関係は妻の不貞以外は解消されないと理解しました。またある人たちは、もっと自由な見解を取り、ほとんどの理由に対して離婚を許しました。例えば、妻が夫の料理を焦がしたとかですね、そういう場合でも離婚できるというふうにしました。そのような見解の相違があり、イエス様がどの立場を取るのかということを試し、その見解以下では、イエス様の人気が落ちるという狙いもあったと考えられます。先ほど触れましたように、イエス様は、モーセは、つまりは、立法は何と命じているのかを問うたわけですが、パリサイ人たちは、モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しましたと回答しています。そしてそれに対してイエス様は5節で次のように言われます。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くなので、この戒めをあなた方に書いたのです。イエス様はあなた方の心が固くなのでと言われます。だから戒めを与えたのだと。つまり神様が喜んで、モーセが喜んでこの規定を作ったのではなく、やむを得ず、当時のイスラエルの民の心が、またあなた方の心が固くなので、この戒めを書いたと言います。 さらに申し上げますと、この時代、モーセの時代からイエス様の時代にかけてと言いますけれども、女性の立場は非常に低いものでした。男性が権限を持っていた当時の社会において、女性の弱い立場を保護するために、新明記の規定は作られました。離婚上によって、女性を契約から解放し、再婚の権利を与えるために、この立法は設けられました。このように、離婚に関する規定は立法にあるのですが、そもそも神様ご自身が離婚を望んでおられるわけではないということでもあります。ただ私たち人間は、皆が罪人であり、神の御心の逆を言ってしまうということがあります。そして神の命令された結婚にとどまることができないというケースがあります。そのような場合に、実質の伴わない不自然な結婚関係を解消することによって、神が当事者の苦痛を和らげることを許されたわけであります。イエス様の言葉からもわかるように、モーセの律法は人間の弱さに対する譲歩であり、不完全な社会状態における離婚を規制するために導入されたものであります。このようにイエス様は言われてから、離婚について話を展開するのではなく、6節からは結婚へと目を向けさせます。そもそも結婚とは何なのかという視点で語っていかれます。離婚は立法に基づきますが、結婚は創造に基づきます。6節から9節です。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。イエス様は、6節で、しかし創造の初めから、神は彼らを男と女に作られましたと言われ、話を創造まで持っていかれます。そもそも論のところまで話を持っていかれます。まずイエス様が言われたのは、神は男と女に作られたと言われます。そして7節と8節は、創世記2章24節を引用しておられます。創世記2章24節にも、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであるというふうにあります。以前、だいぶ前ですけれども、この創世記2章24節を取り上げた際に、この箇所は結婚に関する最初の言及だと申し上げました。で、その箇所をイエス様は引用され、教えを展開していかれます。まず人は、男と女に作られるわけですが、男は父と母を離れることになります。で、この父と母を離れというのは、物理的な距離というよりは、精神的であり、もちろん経済的な意味合いも含みます。結婚してもなお親のすねをかじって歩むのではなく、経済的に精神的に自立していく。そのようにして父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一体となります。一体となるというのは、直訳は一つの肉となるであります。これは肉体的な一致を言っています。性的な一致であり、性的な関係は夫婦の間でのみ許されることです。ただこの一体となるというのは、それ以外の一体性も含んでいます。それは例えば、精神的な一致であり、人生における価値観や考え方に対する一致であります。とりわけクリスチャンであれば、考え方の一致という点では、信仰的な一致ということも求められます。 それは信仰的な一致がなければ、本当の意味では二人は一体となることができないからであります。自分の最も深いところにある信仰が、人生の土台が、神様への愛が、夫婦の間で共有されないならば、本当の意味で一体となることは困難と言えます。イエス様は創世記の御言葉を引用し、創造の秩序に戻って結婚とは何かということを教えられ、結婚した二人のことを次のように言われます。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。結婚した男女は二人ではなく一体だと言います。もちろん見た目には二人なわけですが、神の目には一体として見られるのです。まるで二枚の紙を糊で貼り付け、一枚にしたようにですね、結婚した男女は一体となります。そしてイエス様は九節で次のように言われます。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと。イエス様は結婚とは神が結び合わせたものだと言われます。だから人が引き離してはならないと。このような考えは、イエス様のお考えは古臭い2000年前の考えでしょうか。イエス様の時代は自由恋愛などほとんどなかったはずです。しかし今の時代は恋愛を謳歌することが良いことだという風潮があります。まあ、少なからず私も学生時代そういう影響を受けたように思いますね。何人とお付き合いしたのか、どんな経験を恋愛をしたのかということが話題の中心になります。お酒を飲む場にいればもう必ずそういう話に男たち、まあ女性は知りませんけれども、なるわけですね。すると、結婚もですね、自分の意思でしたということになります。その人自身はですね、自分がしたんだ。世の中の多くのケースは、自分が好きになってその結果として結婚することになります。しかし、イエス様の教えは、その見方を否定します。イエス様は、結婚の背後に神のご意志があることを言われます。結婚とは神が結び合わせたものだと。それゆえにそこに人が入り込む余地はないはずなのです。人が入り込み、神が結び合わせたものを引き離してはなりませんとイエス様は言われます。これはまさにパリサイ人たちがしていたことでもありました。神が結び合わせた結婚を離婚状を突きつける形で簡単に解消しようとしていました。この時代、先ほどの申命記24章の規定を悪用し、離婚状さえ書けば男性は些細な理由で自分の妻を離別できると解釈する者たちもいました。そのような人たちに対して、イエス様は、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと、言われます。これがイエス様の結婚に関する教えでありました。イエス様は離婚論を展開するのではなく、そもそも結婚とはどういうものであるのかということを語っていかれました。そして本来は神が結び合わせた二人であり、それを人が引き離してはならないという原則を語られます。でこの箇所以外にもイエス様は離婚に関して三条の説教でですね、会員以外の、みだらな行いの以外の理由で離婚することは会員を犯すことになるということをおっしゃっていますし、またパウロもですね、第一コリントの7章で離婚について教えをしていますけれども、まあ、そういったところを合わせながら理解をし考えていく必要がありますけれども、原則は神が結び合わせた二人であり、それをですね、人が引き離してはならないという原則をイエス様はここで語られました。 そしてそのように教えられた後に、イエス様は家に入られます。十節。家に入ると、弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。弟子たちがイエス様にこの問題についてですね、質問をしたわけであります。するとイエス様は11節と12節で次のように答えられました。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯すのです。これは、イエス様の再婚に関するお考えと言えます。この当時、勝手な理由で離婚し、再婚していく人たちについて語られると同時に、最初に触れましたように、自分の夫を捨て、ヘロデ・アンティパスと結婚したヘロデアのことについても回答されたと言えます。旧説で確認したように、結婚は神が結び合わせたものでした。このイエス様のお答えからして、単純に離婚状さえあれば、神の前に離婚が成立しているわけではないということがわかります。たとえ離婚状を与えても、それは本質的には無効であり、依然として神の前には結婚関係が存続していることがわかります。ですから、誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのですと、イエス様は言われました。この、妻に対してというのは、当然ですけれども、前妻、前の妻に対してです。それは、妻の場合も同様でありました。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯すのですと、イエス様は言われました。このイエス様のお考えは、当時の理解からしますと、画期的でありました。と言いますのは、当時の理解では、妻が姦淫を犯すことはあっても、夫が姦淫を犯すことはないと理解されていたからです。夫に対して非常に有利に理解されていました。しかしイエス様は、夫の妻に対して姦淫を犯すことになると言われ、夫と妻を同等に取り扱われたのでした。この点で、当時の男女男と女の理解からしますと、非常に画期的であったと言えます。今日の箇所は、イエス様がバプテスマのヨハネが活動された場所に行かれ、その場所でパリサイ人たちから離婚に関する質問を受けるという箇所でありました。最初に申し上げたように、ヘロデとのこと、離婚に関する見解の相違などがあって、パリサイ人たちはイエス様に質問したわけですけれども、彼らの質問の姿勢としては、イエス様を陥れるという悪意がありました。別に彼らは離婚に苦しんでいる人たちの助けになりたいとか、そういう意図があったわけではありませんでした。彼らはイエス様を陥れるためならば、何でも利用しようとする人たちでした。そのようなパリサイ人たちの悪意を当然見抜かれた上で、イエス様は創造の秩序にまで遡り、結婚に関する神のご意志を、そもそも結婚とは何かということを教えられます。そしてイエス様が言われたことは、結婚して結ばれた二人は、もはや二人ではなく一体だと言われました。神の前にはまるで一人であるかのように一つの体になると教えられました。そして九節では、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。そう言われました。結婚は信者であろうが未信者であろうが、すべての結婚には神のご意志があります。神が結び合わせたものであり、例外はありません。その神が結び合わせたもの同士を人が引き離してはならないと、イエス様は教えられます。 結婚とは父と母から独立し、社会の中で二人が助け合って家庭を築くことであります。二人で労苦しながらこの世にあって幸いを得、一人が倒れるときにはもう一人が起こし、一人が打ち負かされるような課題にも二人で支え合いながら立ち向かっていくことになります。夫婦の一体性は様々な場面に及んでいきます。その点からして聖書の教えは、ただ単純に離婚していなければ良いという消極的なものではないということがわかります。聖書が教える結婚の姿は、形式的な部分さえ整っていれば良い話ではありません。夫婦が一体である歩みとなっているか、時に夫婦の在り方を点検することが求められます。そしておそらく多くのケースでは、まあ、そのようにこう夫婦の在り方を点検すると不十分だなということに目が向けられることになるかと思いますが、そこから夫婦愛に生きる本質へと目を向けることが大切になります。まあ、こんな講談からこうやって語っていますけれども、じゃあお前は結婚生活どうなんだって質問されればですね、すいません最近も喧嘩しましたとかですね、あまり両親いますので言えませんけれども、そうやって喧嘩ばっかりしているようなところがあってですね、偉そうに結婚語れるような立場ではありませんけれども、そのような中にあってですね、そこから見つめながら夫婦愛に生きる本質へと目を向けるということが大切になります。また現実として時に離婚を選択するケースもあります。そこには非常な痛みが伴います。ただ私たちはイエス様がヨハネの福音書でサマリアの女に対峙した際に、その離婚と再婚を繰り返していた人生を責めておられないということに目を向けることもまた大切なことでありましょう。むしろその問題を通してイエス様はその女性の根にある罪の問題に目を向けさせられました。イエス様はそのサマリアの女を罪の自覚と悔い改めを伴う信仰へと導かれました。それはそれこそが人生にとってより本質的な課題だからです。もちろん聖書の原則において離婚は神様が喜ばれることではありません。一体である夫婦が引き裂かれること、引き離されることは神の御心とは言えません。しかし同時にその傷んでいる心を癒してくださるのも神様であります。振り返るときに罪が示され、悔い改めへと導かれるケースもありましょう。大事なことは神様の前から逃げることなく神様の前を生き続けるということです。それこそが大切なことであるということを心に留めていただきたいと思います。頻繁に罪のことについて指摘し語るわけですけれども、私たち誤解しやすいですけれども、罪を指摘されることは人間失格の烙印を押されることではないということですね。むしろ罪が示されることは辛いんですけれども、それは幸いな道への一歩だということを私たちクリスチャンはしっかりと心に留めなければならないだろうと思います。罪というのは分かりやすく言えば神様から離れていますよということですね。その離れた状態を示されたならば、大事なことは開き直ったりすることではなくて、その離れていることを悲しみ、罪を悲しみ悔い改める、つまりは戻るということですね。私たちそれが罪ですよって言われると、いかにもなんかもう自分の生き方全てが否定されたかのような感じ方をしてしまって、人間失格ぐらいに言われたようなですね、そういう感覚になってしまうかもしれませんけれども、決してそういうことではないわけですね。人格否定とかそういうことではなくて、あくまでもあなた違う道行ってますよ、だからちゃんと戻ってきて神様のもとに戻りましょう。それが罪を指摘するということですね。で、それは指摘された方はいい思いしませんし、なんか まあ、腹立つこともあると思うんですけれども、そして辛くなることもあると思うんですけれども、そこから立ち返っていく。幸いへと導かれる一つが、その罪が示されるということです。だ罪が示されたから教会に来なくなりますとか、もうあんな教会行かないとか、そういうんじゃ全く話が違うんですね。どうしたらどの教会行ったって、一生教会なんかいられないわけです。まあ今罪指摘しない教会ありますから居心地いいかもしれませんけれども、そうじゃないわけですよね。罪が示されても、神の前から逃げることなく、神の前を生き続けるということが大切であります。教会には様々な方がいらっしゃいます。私の知らないところで過去に多くの傷を負っている方もおられることでありましょう。私は皆さんの人生を最初から最後まで全て知っているわけではありませんから、そして口にできないような辛さも抱えている方もおられるはずですね。お一人お一人がこれまでの人生を振り返るとき、痛みや悲しみというものがあるかもしれません。けれども、その痛みを医者である主から癒していただき、神様の前を喜んで生きていただきたいと祈ります。福音は、人を断罪するためにあるのではなく、喜びと感謝を与えるためです。ただそれを得る過程にあっては、罪が示され、痛みを伴うこともあります。しかしそれは、癌を取り除く手術のようなものです。癌を取り除き、健康な体を取り戻すためには、痛みが一時的には伴うように、喜びと感謝をいただくためには、時には悔い改めという痛みが伴う霊的手術を行う必要があるんです。私たちは、その手術から逃げずに歩ませていただきたい。その手術をしなければ、癌を放置してたらそのうち、ゆくゆくはどんどん死んでしまうように、どこかでそれを断ち切らなければならないわけですね。それが、聖書が教える悔い改めということであります。今日の箇所は、ある人にとっては姿勢が正されるかもしれませんし、ある人にとっては心の痛む箇所かもしれません。しかし私たちに慰めを与え、希望を与え、喜びをもたらしてくださる主の前を行き、御言葉から自分自身の歩みを点検されたい。そして、自分が御言葉に照らしてまっすぐに歩んでいるのかを確かめながら、主の前を感謝と喜びを持って歩ませていただきたい。そのように願います。ひととき、御言葉の前に静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。天地万物を作り今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。結婚と離婚のことについて共に御言葉を読みながら教えられていきましたけれども、どうぞ神様、あなたが喜ばれる歩み方を私たちしていきたいと願いますが、必ずしもそのようでないことを思わされます。人生の中で結婚のことで痛みを負うこともあるかもしれませんし、思うようにいかないことも多くあるかもしれませんけれども、本当に神様、私たちの悩みが御言葉に立ちながら離れそうな時に御言葉に従って元に戻り、 また罪が示されたときには改めて悔い改めを持ってあなたのもとに戻り、あなたと共にどんなときも歩み続けることができますように助けを与えてください。私たち罪を示されると本当に悲しくなったり怒りを覚えたりすることがありますけれども、そのような感情を主が取り扱ってくださって、あなたの前を生き続き喜びの歩みを歩み続けることができるように力を与えてくださいますようにお願いをいたします。御言葉の交わりを心から感謝をいたします。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。